主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
うん、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください、
はい、
おもれきね378回ですね。
378、
はい。ケリーさんね、
はあ、
今年自動車の免許証の更新だったんですよ。
ほう。
で、新しい免許証にね、
うん、
変わったんですけど、
うん、
今回もですね、あの顔写真、
ほう、
ブサイクに写って
ほう、
全線連敗ですよ。
あ、まあ大体失敗しますな、
うん、ねえ。でも釣れなんか綺麗に写ってんのよ。
そうなの、
うん、あれ上手に撮ってもらったねっつって、うん、
あれ撮り直しってダメなの？
知らない、聞かない、もう怖い。
その場で見せてく
ん
ないの、
うんうん、怖い、なんか怒られるかなと思ってあの言わないけど、あの知らないと思って。
持ち込みとかにしたらいいのに、
ね、あ、それいいんですよね。でもめんどくさいじゃん。
あ、え、OK な？
いいよ。
嘘？
本当。一回やったことあるよ。
え、持ち込みの写真なんかありの？
うん。
あ、そうなの？
だってなんか、だからさ、警察署の隣にカメラ屋とか写真屋ってあるじゃん。
あれだってほら、最初になんか写真は出さないといけないでしょ？
うん。
あれはでも別に免許の写真じゃないでしょ？
いや、昔出したことあるような気がする。
本当に？
違うのかな、もう何十年昔だから分からないですけど。
あ、うん、まあね、結構あの公安委員会によって違ったりもするしね、
うん、まあ県によってもちょっと若干、そうそうそうそう、県警によっても違うのかもしれないですけど、まあ不細工。マイナンバーカードの写真も不細工。
ああ、マイナ持ってんだ。
持ってる。まあ、あれ自撮りで撮ったんだけど、
自撮りだ、
うん、スマホでは
いはい、
まあ、ブサイク、どれもブサイク。
いいがなんだもん別に。
いや、だってそれさ、本人確認でちょっと免許証見せろって言ってジロジロ見てくるんだよ、
うん、
銀行の人とか、
うん、本物の方がもうちょっといいですねって言われればいいじゃないですか。
それも言われない。
あ、そう。
じゃあ心ない人ばっかよ。
そういうことなんでしょう。
皆さん、ケリーさんに会ったら男前ですねってちゃんと言ってくださいね。
そうやね。
さあ、こうね、ま、あのマイナンバーカードとね、自動車の免許も、うん、あのなんか統合されるみたいな、一緒のにされるなんて ね、
てますね、
新聞にも載ってましたよ、
うん、
そういうのは、
うん、
で、そんなわけで今日はね、新聞ニュース、おま、あの、
あ、
日本史のね、こうニュースをまたあの紹介するという、
うん、
あの企画です。
まあまあ、まあ、
これさ、前やってから何ヶ月も経ったんですけど、
はい、
新聞にこう歴史的発見とか、
うん、
まあ歴史にまつわるニュースって、
うん、
あんまり出ないんだね、
うん、
掲載されないね
そうかな。
なんかさ、ネットでさ、ネットのニュースサイトとか見てると、
あ、
なんかどこそこ県どこ誰々の何々が見つかったとか、
うん、
なんかやってたりするけど、新聞に載ってなかったり、
まあ、地域以外のものはまあなかなかね、やっぱり相当大きなんだ、発見とかじゃないと出ないでしょ
う、
ね、
うん、で NHK の全国ニュースでこんなの見つかりましたって言ってたのは新聞に載ってなかったり、
うん、あ、そう、
うん、あとニュースで夜のニュース見てて、こんな発見があったんですって言って、へえ、じゃあ新聞に載るなと思って、
うん、
2、3日あの丁寧に見てたんだけど載ってなかったですね。
拾えてないだけじゃないの？
いやいやいやいやいや、
本当に、
うん、なんかこんな文献が見つかってみたいなとか、
お、
結構なんか、あ、もしかしてね、そのニュースによってボツになってるかもしれないけど、
まあ当然ね、その大きなニュースが入ってくるとね、
う
ん、
押
し出されちゃうし、
そうそうそう、なんかね、僕昔朝日新聞に取材受けて記事載ったんだけど、
うん、
なんか大きな事件があって、
うん、
ケリーさん地域 の、
うん、
の方では本当に第一面に載る予定だったのよ。
ほう。 一面、
うん、本当はね
一面に、
うん、
あーでもあのあれか、
うん、
あ、
はい、だけどまあちょっとこんなんがあって、
は
あ、押し出されちゃってでその文字数も減らされて、
はあ、
こんだけになりましたっていうオチなんだけど、
まあ、
だ
いたい取材の時に言われますけど、
ね、うん、
まあ一応問題なければ乗りますけど、うん、なんかあったら
まあ それその程度のその程度のね、
うん、
ポジションだからいいんですけど、うん、だからそういうので漏れたのかもしれないけどね、
うん
うん、でちょっと前回から以降にね、
うん、
またちょっと歴史関係日本史関係で、
うん、
出てきたニュース記事を、
うん、
気が向いたのをピックアップして、
うん、
喋る回です。
ほう。
で、ケリーさんは、中日新聞を取っていますので。
中日新聞、はい、地域がバレますよ。
いやいや、中日新聞、全国区です。
違うでしょ。
はい、中日。
中文日本って書いてある。
うん、中日新聞提供、おもれき日本史ニュースです。さあ、私ちょっと拾ってきたんですが、水月さん、まずどれを、
あ、私が。
しましょうか。これ、はい。
私は結構ねこれはは
い、
はい、気になりましたというか私もちょっと注目しました。
令和2年10月13日火曜日の新聞です。
うん、
こういうのなんか誰かジングル作ってくれないかな、こうチャララ
ん
とかって
ジャジャンみたいな、うん、それはあの人しかいないでしょ。
またジングル作ってくださいでもそれはめ込むのめんどくさいけど、はい、報道旧扉内側に菩薩の図。京都の宇治平等院ですね。
うん、
平等院は10月12日、
うん、
鳳凰堂の旧中央扉内側を光学、光の科学ですね。
うん、
光学調査をした結果、
うん、
複数の菩薩が描かれた来光図を確認したと発表した。
うん、
鳳凰堂が創建された1053年当初に使われていた扉で、
うん、
創建時の姿を知る手がかりになる。旧中央扉は2枚の扉からなり、菩薩が描かれていた北扉は幅約 1.6 メートル、
うん、
高さ約 4.6 メートル。江戸時代の修理が1670年に、行われた時に取り外された以降、
うん、
平等院で保管されていました。
うん、
いずれも表面は生地が露出、肉眼で 図像は確認できていなかった。
うん、
光学調査の結果、2枚の扉のうち北側の中央付近に建物と三角形の屋根が描かれ、その周囲や上方に天の衣を棚びかせ、飛来する菩薩が少なくとも4体描かれていた。
うん、
うち3体は顔がはっきりと確認でき、近くにも1体いるように見えるという。
うん、
南扉は、建物の屋根や柱に加え、幾重にも連なる山の稜線が確認できた。
うん、
また、建物や屋根の輪郭線部分からは、少量の銅、金銀銅の銅を検出。銅系緑色顔料、
うん、
緑色顔料の、緑青色。
六所
が使われていた可能性が高いという。
うん、
菩薩の体などから、鉛にしろ、鉛白の下塗りの上に同様の白色顔料による厚い色彩が施されていたことも分かりましたという記事です。
うん、
鳳凰堂の、宇治平等院鳳凰堂の、
うん、
あの仏さんの前の扉のこと、
そうですね、
あの大きな仏さんの、うん、あれって江戸時代の、私たちが今見てるのは江戸時代の
らしいですね、
扉なんですね。
うん、
でそれ でちゃんとその古いバージョンはちゃんと保存されてた、
取り外してなんか結構倉庫に追っ払かしてあったらしいですね。
まあいらないわね、ただの板だもんね。うん、
で最近になって調べたらみたいな話で、
すごいね、肉眼じゃ見えないけど、こう光なんか赤外線とか当てるってこと、
まあ X 線とかね、
で見えるんだね。確かに今ほら宇治平等院って綺麗になったじゃん、
会社今は綺麗になりましたね、
でいっぱいあの何あの天女じゃないけど、
なんか
金トーンに乗った
宇宙供養菩薩、
仏さんがね、
金トーンじゃねえ、
なんかうようようようよしてて綺麗だな、
はい、
なんか千年前のあの極彩色豊かなね、
うん、
再現はちょっと綺麗だなって思って、うん、それもなんかネタにならないかなと思って、その再現した画集みたいなの、
ほう
あの安いやつのバージョンの方だけは平等院でお土産で買って、
あ、でもこれたまたま夏行ったんですよね、
平等院に、平
等院久しぶりに、
クソ暑い中、
クソ暑い、まあ誰もいなかったけどね、
ああコロナでね、
ちょっとまあまあ、あのなんだっけ、旅行が OK になり始めた頃ぐらい、
あ、じゃあちょっと貸し切り感があります
さ、まあまあまあぼちぼちは人はいたけどね、あ、
そうですか、
あそこって入場料と本堂に入るのも別料金だった、昔から、
え嘘、
いやなんかそうなってて、境内に入るのにまず入場料取られて、
うん、
であの本堂の中を見ようと思ったら別料金、
300円ぐらいじゃなかった、
何本やったかな、
解説してもらう、あ、そうそうそうそうそうそう、今そう、
あ、そう、
なんか解説付きでしょ、
いやしだから俺本堂入ってないんだけど、
あ、解説してくれるの、
あ、そう、
ベッド、
いらないですって言ったら、はい、ただ大体いいの、
あ、ダメだと思う、
あ、そうだな、うん、だから、あ、せ、なんかだ、せ、まとめて入って
はったのかな、予約制みたいな、なんか時間制
で、何時の組みたいなんで、うん、ああ、うん、そうなんだ、いやいや、
それ以外には入れてくれない、
あ、そうですか、うん、はい、
でこの扉は別に公開はされてるわけではないのね、この旧扉は今のところ、
まあ、今後ね、うん、あるのかもしれないですけど、うん、
まあそこもほら博物館、
博物館ね、他の扉なんかは展示してあります
よ
ね、
うん、もしかして今後これも、うん、あの展示されるかもしれないですね、
まあ、肉眼で見えないんで、まあ、地味ですよね、展示としては、
そうだね、じゃあ再現したものを展示するとか、う
ん、
復元か、
まあ、なんかね、その写真とまあ並べても、うんうん、まあ、そうですよね、ってもんでしょうけど、
はい、
うん、
さあ宇治平等院ね、
うん、
はい、さあ続いてのニュースは
所属絡みで、
はい、チャララーンえっと鎌倉期創建のはずが柱に7世紀の画法、滋賀県高良町、
うん、
の西に明るい寺、
うんうん、
滋賀県高良町の西明寺の本堂、これ国宝だそうですが、
うん、
の柱2本に計8体の菩薩立像が描かれていることが赤外線撮影で判明した、
うん、
7世紀中頃の画法が用いられているといい、この寺が、世界遺産の法隆寺金堂、奈良県の法隆寺金堂に匹敵する世界最古級の木造建築の可能性が出てきたといいます、
うん、
本尊が安置されている、趣味断禅の柱2本を赤外線撮影したところ、すすで真っ黒に見える柱の表面に表面に青色や朱色の顔料で描かれた菩薩像を確認できた、
うん、
肩に触れそうなほど長い目や膨らんだ手のひらなどの表現が7世紀中頃に作成されたとされる法隆寺所蔵の玉虫厨子に描かれた菩薩像と類似、長身で腰高な体型も同じく法隆寺の百済観音像に似ているそうです、
う
西明寺はこれまで13世紀初頭の創建と言われてきました。14世紀中頃に現在の形に改築されたと見られていたものの、記録が乏しく詳細な歴史は分かっていませんというものです。
うん、
まあ鎌倉時代のお寺さんだと思ってたら、もしかしたら飛鳥時代のからあった寺か、もしくは
日本最古級の話ですね。
本当なの？模写かもしれないじゃん。
模写だってほら、その絵のタッチがやっぱりかなり素朴な感じだし。
そうですね、写真見るとね、
あえてそんな画風で描かんでしょう。
いないの？こんな鎌倉時代とかさ、その飛鳥奈良時代のこう何ていうの、そういう偽物フェイクを作ってさ
いや知らん、
でこう転売するとかさ、そういう美術書っていなかったのかな。
いないでしょ
う。あ、そうですか。これは赤外線で分かったんだね。
そうやね。
奈良西明寺、高良町がよく分かんないけど、
琵琶湖の東側ですね。
東側、米原の、
うん、京都より、ね、高速の途中ぐらいですね。
なんでこんな寺有名なの？あ、でも国宝の寺だもんね。
まあ、この辺ね、結構古いお寺がいくつかあって、うん、ね、古都三山巡りとか、まあ、いくつかありますけど。
下。
あ、そう。
もみじ狩りするのよ、古都三山みたいな。あの、古都って湖の東ですね。
琵琶湖のね。うん。永源寺なんてね、まあ、もみじの名所ですけど。
意外と滋賀県って穴場だよね。なんか京都奈良ってバンバンって目立つじゃない、
うん、
観光スポットとして、うん、だから滋賀もやっぱこう古くから都に近いところですからね。まあ、ね、都
そばから、そばだから結構まあいいもの
あるんだよね。どうしても大阪とかもさ、分かりやすいけどさ、うん、ちょっと滋賀ってちょっと、
いやでもすごくない？鎌倉と思ってたら飛鳥って10年や20年の誤差ちゃうやんみたいな。
1000年ぐらいずれるんだもんね。ねえ、
そんな発見あんだなと思って、うん、
すごい。これね、これ広島大学院の、
うん、
広島大学大学院の安島紀明教授が、
no.
日本東洋絵画史が専門の先生が調査したんだって。なんでこう思ったんだろうね。
ねえ、まあやってはるんかね、そういうのいろんなところで。まあ、今やっぱ技術がねどんどん進んできたんで、結構だからそういう意味で定説は変わっていくんでしょうね。今後
多いね、こういうのは続々しますね。
続々するけどね、俺たちが勉強してきた歴史は大丈夫なのか
な。まあね、覆りますわな。さあ、続いてのニュースは、
続いては
じゃじゃじゃん、
これ
日本天文遺産に3件。これは令和2年9月8日火曜日のニュースです、
うん、
さっきの滋賀県のは、8月10日でしたね、
うん、
はい、今度は8月8日、あ、じゃあ9月8日ですね。日本天文遺産に3件、
うん、
日本天文学会は第2回日本天文遺産として、
うん、
キトラ古墳天井壁画、奈良県ですね、
うん、
であと新潟県の明治20年皆既日食観測地及び、観測日食碑など3件を選んだと発表しました、
うん、はい、
天文学の遺産を保護するため昨年初認定が行われました、
うん、
第2回は、3月の予定でしたが、まあ、コロナの影響で秋まで半年ずれました、7世紀末から8世紀初め頃に作られたとされるキトラ古墳は天井に74の星座、黄道や赤道など4つの円を描いた天文図があります、
うん、
アジア大陸での観測に基づいたとみられ、日本への科学知識や文化の流入を知ることができる、
うん、
天文学史上極めて重要、
うん、
と評価しました、
うん、
1887年 8月19日、望遠鏡による皆既日食撮影など、日本初の近代日食観測に成功した新潟県三条市内の観測地も選んだ。周辺は大崎山公園として整備され、記念碑も残されている。あと、東京都三鷹市の国立天文台で保存公開されている6メートルミリ波電波望遠鏡も選定されました。
うん、
まあ、キトラ古墳と、
うん、
新潟の
日食の
観測したよっていう記念碑と、
うん、
あと東京の6メートルミリ波電波望遠鏡が3つが今回は選定されたと、
うん
うん、この天文遺産今なんとか遺産って多いですな。
いやそもそもそんなのがあったんだなっていう、うんうん、
まあ、キトラ古墳はまあ納得ですね
あそうなの、
うん、天文遺産なんとか遺産ってまあなんか国宝か世界遺産とかになりそうじゃん、
うん、そうなの。
で新潟県で日食なんか今どこでもできるけどね、
ちゃんとした観測でしょ、そのデータを取ったっていうこと、ただ見たってだけじゃないでしょ。
ですね、電波望遠鏡も遺産になるんで、まあ鉄道遺産とかもあるしね。
やれ土木だ建築だ鉄道だいろいろあるんですな、うん、
でまあこれで天文マニアとはこれが楽しみで、また旅のルートができるんじゃないの、
うん、天文遺産巡り、
まあ、でもこういう風なので挙げられることで十分とか世界遺産じゃないあの国宝とかのこうちょっと目につきやすく、
まあまあね、まあ、地元にとってはね、うん、それでまあ一人でも二人でも人が来ればっていう話だし、う
ん、でもこの石碑なんかよくある石碑だよね、別に極めて惹かれるただの石の塊だよね。
これ第
2回
か、うん、じゃあ第1回っていうのがあったんです
ね。あったんですね、それはちょっと調べてないですが、うん、まあ天文学好きな方はもちろんこの今年と昨年のは把握済みだと思いますので、はい、ぜひ天文学の番組なんかで紹介していただくといいんじゃないかなと思います。キトラ古墳はね、おもれきでもね前特集で紹介しましたからね、
古代と現代と真ん中ぐらいっていうバランスよく指定したんでしょう ね、
はい、さあ続いてのニュースです。
続いてのニュース、
はい、
これ今時間配分的にはまだ大丈夫です、はい、まだ
大丈夫です。
半分ぐらい、
はい、半分ちょっと半分ちょっと、
うん、じゃあこれ
じゃじゃじゃん、はい、登録制度に無形文化財が追加、
うん、
令和2年10月20日のニュースです、
はい、
政府が地域や祭りの郷土料理などを無形の登録文化財として保護対象に加える方針を固めました、国の文化財保護制度には規制が厳しい一方で手厚い保護が受けられる指定制度と登録制度があります。現在は有形の建造物などを対象にしている登録制度に無形文化財と無形民族文化財を加えたい考えだ、
うん、
登録対象は祭りや郷土料理のほか書道や日本酒醸造なども想定されています。
ほう、
文化的価値が認められれば近代に成立発展した風俗や芸能、現代アートやファッションなども登録される可能性がある。このほか自治体が既存の指定制度に加え独自の登録制度を設けられるようにする規定も改正法に盛り込む予定だということですね、
うん、
有形文化財と無形文化財っていうのがありますね、
う
ん、
そうやね、
だ形のあるものと形のないものですね、
そのまんま
で有形文化財は指定をされると、
うん、
重要文化財になります、
うん、
で登録をすると登録有形文化財。
そうやね、
何が違うの指定の方がちょっと重みがあるの。
あ、まあ、結局、うん、ハードルも高い分その分手厚い保護があるっていう、うん、
でこの重要指定された重要文化財のさらに素晴らしいのが国宝になるわけですよね。
まあまあまあまあまあ、う
ん、で無形文化財は指定しかないんですね
今まではね、
うんうん、で、その指定されると重要無形文化財、
うん、
これも聞きますね言葉ね、
うん、
でここに新たにまだ名前は決まっていませんが無形の登録文化財というので、
うん、
まあ要は重要無形文化財候補予備軍みたいな。
予備軍っていうかなんだっけ、自治体が推薦するんだっけ。
あ、
まだハードルが低いんで、
うん、
指定だとやっぱりその枠に入れないから、
うん、
結局その間にどんどんどんどん廃れていってしまうんで、登録でまあ簡単に登録してそのね、まあ、その保護はまあその指定に比べれば薄いけど、うん、まあとはいえそれでこう残していく、
うん、まあぶちゃぶちゃ手厚くはないけど、
まあまあまあまあまあまあ
まあまあちょっと
ラフな保護が受けれるみたいな、
うん、なるほどね。でそれが書道とか郷土料理とか、
うん、
日本酒酒造とか 技術的なもの。
ああまあまあそうやね、今後はそういうのも入るかもねって話だよね。
郷土料理、
今までは結局ねお祭りとか芸能とかそんなばっかりだったけど、うんうん、もうちょっとそういうのも
家庭的なものというか
家庭的っていうか、うん、まあまあまあですね、より郷土食とか、
うん、これもでもなんか日本料理ってなんか世界遺産の中に、
ああまあまあ世界遺産、
うん、
日本料理ってなんやねんみたいな話なんですか、
うん、照り焼きバーガーとか、
照り焼きもまあ日本料理だし、
うん、
そあんな本膳料理からねその
抹茶フラペチーノ、
まあそうだよね、
和食ですよ、
和食じゃないと
あれ日本しかないんでしょ。
ないけど日本しかないものっていう概念じゃないでしょ日本食って、う
ん、伝統食ですよね、うん、すき焼きとか
そんな大きな話じゃないでしょ、その地域に伝わる郷土料理とかっていうのを今後想定するってことでしょ。
あと現代アートとかファッションとか、
あ
歌とかもなるのかな、その芸能だとか、
まあまあまあまあまあまあまあ、その個人のこの歌っていうのはないと思うけどね、そのなんか新しい例えばそのジャンルとか今までなかったそのなんていうの新しい歌のジャンルとかはそうなるのかもしれないけど、
漫画とかは、
うん、
漫画とかおもちゃとかさ、ファミコンとか文化財になんなきゃダメだと思う。
ああまあね、
でもそうか、
まあ、
でもファミコンいつ
かはそうなるかもしれない。
ファミコン自体が国宝にはならないよね。
分かんない、それは300年後には分かんない。
このケリーさんが持ってるのは国宝になって、水月くんのとこにあるファミコンは国宝じゃないとか、そんなことはないわけじゃん。
そりゃそうでしょ
う、うん、
300年1000年後に最後の1台のファミコンは国宝かもしれない。
国宝か、まあ1000年後か、まあともかく文化財が増えるんですな。
まあ増えるっていうかまあちょっと裾野を広げといて、うん、やっぱり今ね結構やっぱその無形文化財ってどんどんやっぱり自治体の合併とかね、うん、そのね人口の問題で結構やばいですからね、うんうん、今どんどんやっぱり祭りとか本当に人いないんで、
いない ね参加しないもん。
で結局やっぱお金つけるしかないって
話ですね、うん、ね、はい、また今後ね新しい、これまだしようかって言ってる話、
まあ、
確定ではない
けど多分されるんでしょうね、うんうん、
また今後また紹介することがあると思いますね、
うん、
さあ続いてのニュース、
あとはじゃあちょっと戦争シリーズで、
はい
はい、
じゃじゃじゃん、劉智恵子さん死去、
うん、
長崎原爆の10日翌日に遺体のそばで立ちすくむ様子を撮影され、原爆の惨状を伝える写真となった被爆者の劉智恵子さんが 2020年令和2年8月、15日心不全のため死去しました。90歳でした。長崎市出身。自宅は福、まあですね、はい、親族によると劉さんは15歳だった1945年8月9日に爆心地から約1キロの長崎市内で被爆。翌日爆心地近くの自宅跡に戻ると母親が、つけていた別光の髪留めの近くに黒焦げの遺体があり、母親の遺体と分かったと話していたといいます。劉さんが黒焦げになった遺体のそばで立ちすくむ様子を旧陸軍の報道部員だった、山端陽介さんが撮影。この写真は長崎市の長崎原爆資料館に展示されているという写真、写った人が死んじゃったんですね。
そうですね。
ちょっと新聞にも写真が載ってますけど、まあ、
おそらくみんな知ってんじゃないですか。見覚えのある写真でしょ。
本当？
本当に知らない？
なんか似たような写真がいっぱい見た
り、まあまあいくつかあるけど、まあこれも よくっていうか、うん、見ますね。長崎ではこれ出るし、
これどうなんだろうね。黒焦げでも分かるもんなのかね。
まあこれもだからなんだっけ、身につけてた品物で多分分かったんでしょうね。まあ場所と、まあなんとなく分かるもんですけどね。まあ身内ってやっぱり、
そう、黒焦げの写真なんかもさ見たことあるけどさ、まあいいもんじゃないね。
まあね、まあ、ないよりはまあいいのかもしれない、
ね、分かる方がいいんだろう
けど、ね、もちろん綺麗な死体であることが一番いいでしょうけどね。そのどこで死んでどうだったかも分かんないよりは、まあまだ救われる部分はあるかもしれないね。
まあ、被爆症、この人はあんまり症状出ずにここまで長生きできたんですね。大往生でね。はい、さあ最後ぐらいにしましょうかね。
あ、もう最後、
うん、
じゃあどうしよう、こっち。
はい、父の日照記帰ってきた。ルソン島で戦死、ゲロの、松島さんという記事で、
うん、
令和2年10月3日の記事ですね。太平洋戦争中に旧日本軍の兵士が戦地に残した遺留品をめぐり、アメリカの NPO 法人から岐阜県下呂市に返還された。日照記の持ち主はフィリピンで戦死した、松島さんと見られることが分かりました、
うん、
戦地から遺族に届く遺品は一つもなく、長男さん現在87歳ですが、父がやっと帰ってきたような気がすると感慨深げに話しましたという記事です、
うん
うん。この日の丸に寄せ書きが、
ああ出征する時のね、
してありますね、うんうん。でこういうのって、そのこの方フィリピンのルソン島で お父ちゃんお亡くなりになって、
うん、
こういうのを戦死し兵隊さんみんな持ってたわけじゃん、それなりのものを、
うん、
でそれをアメリカの兵隊さんは記念品に、
まあまあまあね、
持ち帰ってたんですけどね、
うん、
で今ねやっぱちゃんと返した方がいいんじゃねえかって言って、
ああまあ何かそういう活動されてる人がいるんですね、うん、アメリカで
探すんだね、ちゃんと。
いや結構なんだっけ、そのガラクタ市とかで売ってたりするらしいよ、アメリカに。
あ、本当、うん、ガレージセールやってんの。
まあ分かんないじゃん、そのおじいちゃんが戦争中持ってきて、
う
んね、日本語読めなきゃ何のことか
分
かん
ないし、ね、
あと刀とかね、その日本刀もやっぱりアメリカ人好きなんで、
そうですね、
戦利品で持って帰ったのがアメリカにたくさんあって、
逆に日本軍もアメリカとかからこういうのなんか持ってきちゃったのってあるんだろうね。
あんまりないでしょ、個人レベルで。
あ、そう。
だって日本の兵隊そんな 自由に持ち物なんか持てないでしょ多分。それちょっとしたもんならピッてぐらいはいけるかもしれないけど、
あ、じゃあ、あんま聞かないから
さ、そういう習慣もないんじゃない、死んだ敵兵から物取るとかっていうのは、まあ、それちょっとぐらい略奪する人もいたかもしれないけど、
まあ、表だって出ないわね、なんかこういうのってこう日照記とかをさ、こうその日本兵の死体の前で広げて、そうそうそう、イエーイみたいな映像とか見たことあるから、
ね、まあまあその敬意を持って受け継いだ人もいれば、そうやってまあ半分そのね面白半分っていうか、
ね、
奪い取った人もいるんでしょうけど、うん、
この松島さんが亡くなったけど遺品なんか一個も帰ってこなかったから、
うん、
75年ぶりに
まあそうです
ね、お父ちゃんが帰っていた、うん、じゃあちょっと感慨深いところがあるんでしょうかね。
ね、まあそうやってアメリカでガラクタ1で売られて、うん、どんどん人手に渡っていくよりは、まあそうやってふるさとに帰れたっていう、
ね、うん、
まあ奇跡ですな、ある意味、うん、
この松島さんは1909年生まれ、
うん、
1944年8月に召集されてフィリピンで35歳でお亡くなりになったそうですね、うん、まあね、朝ドラもちょっと今年戦争のとこまたやってましたけどね、インパールのね、
なかなか ね、あのビルマのところ、はい、鮮烈な
ね、あんなとこ描くと思わなかったですね、
朝からね、
あれ3日ぐらいオープニングなかったんだよ、
オープニング、
オープニング の、 あのグリーンが歌ってる歌、
あ、そうなの、
うん、
へえ、
で、あの、その普通さあるじゃん、オープニングで、はいはい、あと出演誰々誰々とかだけど、はいはいはい、そのインパールに作戦で、
は
いはい、あそこはなんか何もそんなのなし で、
あ、
で
一応その厳粛さを演出するために、
うん、で8時15分に終わるじゃん、
うん、
そしたら続くで次に今日の出演とかで、
う
ん、ただ文字がただボンって出てるだけで、うん、ちょっと重々しさをね感じました、ね、
だから本当は8月ぐらいの放送だったんでしょ、
そうですね、うん、そうですね、まあコロナちゃんで ね
ちょっと、
はい、さあ本日はここまでで、
うん
うん、しましょう、また残しておきますね、
うん、
はい、ではお便りいきますね、
手紙、
はい、埼玉のカルバンクさんからいただきました、
カルバンク、
はい、ポツダム宣言の回大変勉強になりました、詳しい内容の説明を聞くと連合軍はなんて日本に寛大だったのかと思いました、ひどい目にあった中国を筆頭にアジアの国々は納得していたのでしょうか、日本は分割されて植民地にされてもおかしくなかったかと思います、日本史の敗戦後のあたりは学年末の駆け足授業でよく分かっていないので今後も取り上げていただけたら嬉しいですといただきました、
うん、
ポツダム宣言、
はあ
ね、やっぱ改めてちゃんと読んでみると意外な気づきが
比較的
ありましたね、
評判が良かったとか、
あ、本当、
うん、
あ、やって良かったです、うん、まあ、確かに連合国で決めたわけでしょ、ポツダム宣言で一応
連合国、まあそうですね、
誰だっけ、日英中でしょ、あ、日じゃない、米英中
でしょ、米英中、うん、うん、
だから中国も納得してるんでしょ、一応
内容、一応もちろん入ってますけどね、うん、
まあなんか納得できないとか、なんかでもなんかこういうのをこうしてもらえばいいじゃんとかってそれなりに決めたんでしょ、ポツダムで、
うん、
うん、だから多分、まあ、他の国々どうか分かんないね、マレーシアとかさ、インドネシアとかさ、
国じゃないですからね、まだ、
あ、そっか、
植民地ですから、ね、イギリスですからね、
あ、そうですね、うん、
戦ってないから、
うん、
マレーシアとかインドネシアと、
タイとかは、
タイは一応日本の同盟国ですもんね、うん、まあ、
あ、そう、
そうですね、
戦争しなかったな、そこは
味方ですね、むしろ、うん、
へえ、はい、またその辺もね、またいつかやりましょう、
うん、
続いて赤月さんから、
赤月、
ケリーさん、水月さん、おはようございます、日本在住の中国人です、 毎朝ポッドキャストから拝聴しております、
うん、
最初は日本語の聞き取りの練習のために拝聴し始めましたが、どんどん興味深くなっております。これからも引き続きおもれきのこと楽しみにしていきますといただきました。
お、
中国の方ですね。
外国人、
あ、
すげえな。
今どうなんだろうね。これ9月にいただいてますけど、
帰れずにおられるんじゃない、日本にずっと
ね。
うん、
やっぱ中国人って日本に住んでる方多いじゃん。
まあ多いですな、う
ん、今。
今一番多いでしょう。
この間台湾の人とお話しして、
うん、
もう20年ぐらい、もう日本語ペラペラ。
ペラペラなんですか。
うん、だからやっぱ漢字でこう分かり合えるってのは助かるね。
まあね。
うんうん、まあ若干ね、国によって違うけどさ。うん、なんかそう思うと漢字を使わない国から来ていただいている方とかはちょっと大変、なんか言葉の壁が、
ね、アルファベットさえ使わない人はどうしようもないね、うん、何の手がかりもないね。
難しいね。
タイ語とかもわけわかんないもん ね、うん、
ね。はい、これからもよろしくお願いします、
はい、
さあ続いていおりくんからいただきました。
いおりくん、
ケリーさん、みなずきさんへ、こんにちは。ケリーさんのシティ、ケリーさんシティの近くに住むシティボーイのいおりです、
うん、
僕は2月に学校が休校になってからはおもれきの過去回を最初から聞いて、9月中旬に全て聞くことができました。やった。休校中は平日は家で留守番でしたが、寂しくなくて毎日おもれきを聞けて楽しく過ごすことができました。ありがとうございました。夏休みが終わって本当はもう修学旅行の予定でしたが、コロナの影響で延期になり、行き先も県内になりました、僕の学校は毎年1日目は京都で清水寺、金閣寺、二条城を見てから夜は新京極でお買い物、
うん、
2日目は大阪に移動して大阪城を見た後 USJ という日程でしたが、今年は尾瀬、熊野方面に行くことになりました。僕は金閣寺を資料集でしか見たことがなかったので行きたかったけど、県内にもいいところがたくさんあるし、友達みんなで旅行に行けることがとても楽しみです。ケリーさんのふるさとを楽しんできます。ケリーさんや水月さんは修学旅行はどこに行きましたか？楽しい思い出はできましたか？よかったら聞かせてください。
お、
はい、で、あと PS 追伸で9月の20日にいただいたお便りなんだけど、その時の配信で流れ星銀河の話が出てきましたが、僕はコミックを集めています、
うん、
銀河は今もずっと続いており、
うん、
今は銀の孫のオリオンが主人公の話があるそうです。
ああ、そうですか。
すごいね、世代を超えてますね。料理君6年生の今、
今もやってんだっけ銀河って。
だからこのオリオン、
あ、オリオンっていうのはやってんだ、
うんうん、らしいですね。
6年生
2学期終わりますね。あ、
小学校最後の思い出の修学旅行がか、
うん、だから関西に行く、この彼は三重県ですから、関西から紀州に変わりましたね。
しかし、まあ、心現れるようなメールですな。
そういい子だね。
純朴というか、うん、
だってね、この休校でね、3、4、下手したら5月3ヶ月ぐらい、
そうね、
春休みだったからね。
春休みというか、
うん、その間おもれき聞いてくれて、
いやいや、
ね、ちょっと頭おかしくならないといいですけどね。いやいや、この今ちょっと
将来有望ですよ。
発育期にちょっと悪影響与えないかと。
いやいやいや、
成長期にね、
プラスにこそなれ、マイナスにはならないです、うん。
残念だね。でも京都大阪ね、行けなかった
ね。歴史が好きだときっと行きたいよね、
うん、でも、もう今度高校生ぐらいになったらさ、
そう
一人旅でさ、
学生になったらもう行き倒しゃいいんですよ。
あれ三重だからさ、
うん、
近鉄のさ、
うん、
近鉄ってなんか週末、うん、4000円で 電車乗り放題の切符ってあったよね。
なんとか切符、
うん、それ使って、うんうん、京都行ってくりゃいいよ。
京都ぐらい行けるよ、
うん、
バスで一本じゃん
ね。あのだからそれ調べてね、ちょっと行ってみてください。本物の金閣寺は綺麗だね。
金色してる。今工事で見れない。
嘘。
今囲ってるでしょ確か。
あ、そうなんだ、
うん、
だって。あ、でも伊織くんがもうちょっとお兄さんになったら
終わってるかな。
うん、うん、銀閣寺は銀色してるから。
そうそうそうそう、うん、銀箔貼ってあるから確認してみてください
殺されますお互いね。ね、水月さんは修学旅行は伊勢志摩だったんだよね。
小学校の時。
関西、
ね、そうですね、うん、伊勢です。
僕はね大阪京都奈良。
ああ、そうなんや、
うん、
あ、
どの順番か忘れたけど、
ああ、
あの小さな小学校だったんで、
ああ
2泊3日回ったんですよ。隣の大きな小学校は1泊2日だったのよ。
ああ、何泊した
かな。2泊3日しましたね。
うん、
うん、
二見ヶ浦の汚い旅館に泊まったな。
あの辺いっぱいあるよ旅館、まあ、なんか塩作ってる旅館ある、
ね、塩作ってる、
うん、なんかもう塩っていうの、なんていうの、
ああ、海のそば、うん、ね、窓開けたら海が見える、うん、とこでしたよ。
いいとこです、
まあ、大部屋でね、うん、全員詰め込まれて。
そうか、尾鷲熊野ね、行ったのかな、行くのかな、うん、
もう行ってんじゃない。
別にみかん食べてきて。あの、ね、
みかんしかない。
あのね、尾鷲って、ま、尾鷲の町にね、
お、
夏みかんジュース前あげたでしょ
皆さん。ああ、サミットで。
うん、そうそうそう。
飲んだとかいうやつ。
うん、あれね、尾鷲のね、みかん農園がやってて、僕のお友達なのはね。
お知り合いなん
です よ。うん。おととかで売ってたら買ってください。
おとと、
おととってドライブインみたいな。
おとと、
おとと、って、お魚のおととい
おととっていう。
いう、なんかドライブインみたいな。
道の駅。
みたいなのがあるの。
へ、
うん、多分寄ると思う。
あ、そう。
知らないけど。
へ、
うん、まあ、山と海しかないですね。熊野古道とか歩いたりするのかな。
ああ、尾鷲か、
うん。どこ見るんだろうね。
鬼ヶ城でしょ。
それ熊野市だよ。
うん、
七里御浜行って、綺麗な石拾ってきてください。
あ、小石のところ。
うん。
尾鷲って僕実は行ったことなくて。
あれ、いいとこよ。
一回来てえなと思うんですけど。
いいとこよ。な
んかいい飲み屋とかあるんですか。
養老の滝。
養老の滝、ああ、そうか、
養老の滝あるよ。
さすが三重県だね。
うん、うん、チェーン店あるし、マクドナルドあるよ。
もうええわ、
うん、うん、なんかね、もちろんあんまり田舎で飲まないから分かんないけど、うん、うん、でも何もないよ。
ないでしょ、
うん、でもみんなで行くから楽しいんだよこういうとこ。
あ、
熊野古道センター行ってきてくださいね。
ああ、
うん、でもね、なんかね、僕もね、ちょっと GoTo トラベルでなんかちょっとあちこち行ったとこが、
うん、
もうなんか修学旅行生でいっぱいでさ。
ああ、まあ確かにボツボツ見ますな、
うんうん、だけどさ、でもギャーギャーギャーギャー
ギャーギャーギャーギャー、
うん、もうあっちこっちの学校がギャーギャーギャーギャー言ってさ、
しゃーない。
でもさ、だからそれ仕方ないからさ、あの、温かく見守ってるんだけど、
その
子供たち見てね、思った、こいつらどこでもいいんだなって、
まあ多分ね、
遊園地だろうが東京だろうが、うん、楽しく
授業以外ならどこでもいい
ん
でし
ょ、うん、やって楽しんでエンジョイしてて、ちょっと安心しました。
近所の公園でもいいんです、
うんうん、そうだなって思うけどね、うん、でもなかなかね、伊織くんね、あの、三重の南の方も行くことないでしょうからね、ぜひ行ってくださいね。
こんな機会しかないですよ、うん、
で、ね、また修学旅行の感想も聞かせてくださいね。
ぜひ。
で、大人になったら一緒に飲みましょうね。
そうね。
うん。あと10年。
死んでるかもね。
うん。なんか、ちゃんと10年後会う約束してあげないとね。
ああ、うん、そうなんだ。
うん。連絡ください。大人になったらね、その時は。
お母さんに止められますよ。
ダメよ。
話したら連絡しちゃダメ
って。でも、その間におもれきなくなってるかもしれないので。
そうやな。
そしたら、探偵ナイトスクープ通して、探してください。で、探偵手帳もらおう。
そうやね。
うん。
この部屋で一緒にじゃあ飲みましょう。
ああ、そう。ここで？
ここで。
ここ、10年後あるの？ここ。
ある。
本当？ こんなバラく
失礼だ。
はい、まあね、まずコロナが収まらないとね、
まあ、うん、そうです
ね、
う
ん、他の皆さんともお会いしたいのでね、
そうです、
コロナが収まったら何かします。はい、番組からのお知らせです。おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、 ツイッターはひらがなでおもれきと検索してください、
うん、
ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。